78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。この生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生に実際にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。さあ、そして今週は生命工学科大山拓二准教授にお越しいただいています。大山先生、よろしくお願いいたします。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
先生は生命環境学部生命工学科の先生でいらっしゃいます。まずはこの生命工学科、一体どんな学科か先生からご紹介いただけますか。
はい、生命工学科は分子生物学、微生物学、発生工学などを軸として生命の仕組みを分子レベルから個体レベルで研究しています。
はい、
また食料生産、バイオエネルギーといったバイオ産業に関する研究も行っております、うん、ですのでさまざまな分野を広い視点で学ぶことができます。
まさにこう生命について考える、はい、学ぶことができる学科ということですね。
はい、そういうことですね。はい、
その中で先生は具体的にはどのような研究をされてるんでしょうか。
はい、タンパク質の立体構造を通じて生命の仕組みを理解する研究を行っています。
はい、
分子の世界です。
うん、
でタンパク質と聞くと真っ先に筋肉を連想すると思いますが、それはごく一部で、はい、体内には何万種類もタンパク質があって、それぞれが固有の働きを持ってます。炭水化物からエネルギーを得たり、遺伝子を複製したり、バイ菌を退治したり、そのさまざまな反応現象に専用のタンパク質群が働きます。うん、そしてその時にその機能には形が重要です。はい、
ということは私たちのもう体はタンパク質で構成されているって言っても過言じゃないですもんね。
そうですね、タンパク質だらけですね。
だらけですよね。
はい、
その他ですね、今取り組まれていらっしゃる研究や最近行った調査などは、ございますか。
はい、私は特に DNA の複製を一つの、軸として研究をしています。
はい、
で実は DNA の複製にはですね、うん、もう100種類以上ものタンパク質が必要ですけれども、まあ、その中で今回は、まあ、DNA をほどくっていう反応をする、タンパク質の解析をしました。
ほどく、
はい、で本当はこう3種類セットにならないといけないんですが、そのうち2種類の構造を解くことに、成功しました。そうすると、状況に応じてその形がかなり変わるっていうことが、まあ、分かりました。
確かに遺伝子ってよく、まあ、模型ですけど2本のこう DNA が螺旋状になって表現されることが多いですよね。
はい、2本のセットが、まあ、表と裏の関係にありまして、うん、表には裏の、裏には表の、新しい DNA を作ることでいわゆる DNA 複製っていうのは元の1本の2本差 DNA をこう倍、ちょうど倍にするっていう反応があります。
はい、うん、その先生はそのうちほどく、タンパク質の構造2つを発見されたということですけども、
はい
はい、それってでもすごいことですよね。
まあ、ですあともう一つ揃わないと本当に働く姿にはならないので、まだ道半ばというところですね。
じゃあそのあともう一つを、はい、探すために研究を行っていらっしゃると。
はい、
そのもう一つが見つかった場合は例えばどういったことに発展するんですかね。はい、
ですね、まあ、3つ目のタンパク質ももう存在は分かっていますが、
はい、
あとはなんとか形をこうはっきりしっかりと見たいというところです。
うんうん、
そうするとこう本当にその3種類がこうチームワークになって、動く姿っていうんですですか、働く姿っていうのがよりもう見たら形を見れば働きが分かるというようなステージに、いけると考えてます。
ワクワクしますね。
はい、今年の私のキャッチフレーズとして、うん、タンパク質形が機能を物語るというのをこうあちらこちらで使わせてもらって話をさせていただいてます。
そうなんですね。いや、その発見、ね、楽しみにしてますね。
はい、ありがとうございます。
まあ、そういった研究、私たちの生活の中では例えばどのような面で役に立つんでしょうかね。
はい、タンパク質の構造は一般的には創薬への貢献というのが期待されます、うん、はい、病気の原因となるタンパク質の構造や機能が分かれば、そのタンパク質を活性化する、あるいは逆に不活性化する薬を開発することで、うん、病気を治せると期待されます、
はい、
ただ先ほど紹介したタンパク質もそうなんですが、多くの場合、それが存在しないとそもそも命が生まれないと、うん、最近の流行りの言い方をすれば重要すぎるタンパク質ばかりで、うん、その場合は病気には関係しないんですね、
うん、
ただその場合は逆にそのタンパク質のそれらの構造や機能を知るというのは命の根本的な仕組みを知るというふうに言えると思います。
そうですね、そのタンパク質がないと私たち、ね、こう生きていけないということですよね、
はいは
い、先生がその研究のやりがいを感じる部分というのはどういった点でしょう。
はい、そうですね、タンパク質の構造というのはそれぞれの機能を発揮するのに適した形をしています、うん、もうそれ自体で十分に感動するんですが、さらに複合体を作って単独ではできない大きな仕事をするとか、細胞内でのこうタンパク質同士、うん、あるいはそのタンパク質を介した細胞同士のこう連携プレーっていうんですか、ネットワークっていうのがあります、
はい、
で非常にうまくできた仕組みを見ていますと、うん、まさに生命の神秘っていうのを実感します。
いや、面白いですね、
はい、
この体の中で私たち人間と同じようにお互い助け合いながら、
はい、
体を作ってくれているっていうことですね、
は
い、
おっしゃる通りで、まさに人間関係の縮図を見ている気がしますね、うん、ですから関係が良好な時は健康で、関係が良好でない場合はちょっとこう体がおかしくなるっていうのが全く同じ状況ですね、
うん、なんかそう思うとちょっとより体のことを考えますね、
はい、あ、そうですね、う
ん、体調悪いと、はい、あ、喧嘩してるのかなとか、
そうですそうです、はい、もうまさにおっしゃる通りですね、
うん、はい、いや、先生の今のお話を聞いてね、興味持たれた方多いと思うんですけれども、ぜひ、大山先生は来週もご出演いただきますので、
はい、
質問などある方はこのコーナー、山梨大学フューチャーシードまで送ってください。最後に先生、オープンキャンパスについても教えていただけますか。
はい、あさって8月6日の土曜日、本学部では、オープンキャンパスを開催いたします、
はい、
当日の申し込み参加も可能ですので、本学に、興味をお持ちでお時間が許せば参加をご検討いただけると幸いです、詳細は本学部のホームページをご参照ください。よろしくお願いします。
大山先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いします。
はい、失礼します。
さあ、オンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページ、トピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。